ありがとう、作家の本田健です。今日のテーマはなぜ富裕層ほどたくさん本を読むのか、その驚きの5つの理由というテーマでお話したいと思います。今皆さんが、これご覧になっているのはこれバーチャル背景じゃなくて全部僕の本です。ある時ね、6歳か7歳ぐらいの女の子が来て、その子はちょうどお金とかそういうのに興味持ち始めたんでしょうね。で、この辺走り回りながら、ケンさん、ケンさんって来て、これってケンさんのものなの？これってケンさんのものなの？っていろいろ見てて、で、この本はね、全部おじさんが本屋さんで買った本なんだよって言ったら、ってびっくりしてて、で、そしてその子が言ったのは、全部本読んだの？っていうふうに、可愛く聞いたんですよね。だから僕が、全部読んだよっていうふうなことを言ったんですけど、これはね、ほぼほぼ、全部僕が自分で買った本です。そして自分で読んだ本です。まあ、憲法でいただいたものもありますけど、僕の場合は、その本を見たらその場で読むっていうふうにしてますので、ほぼほぼ読みましたね。で、まあ、ちょっと、まあ、内容がね、まあ、20年前に読んだ本は、思い出せなかったりとかするんですけど、でも1本くれたらその本のパラパラって読めば思い出せるぐらいちゃんと頭には入っています。なので今僕はなんでこんなにたくさん本を書けるかということなんですけど、それはですね、たくさん本を読んだからということになります。今一番聞かれる質問が、ここの本棚をご覧になっていろんなゲストをお連れするんですけど、一番聞かれる質問は、全部読んだんですかっていう質問ですね。はい、大体読みました。で、これはね、だから本棚にちゃんと計算してるんですよ。この本棚が何十個あるのかな。ここをずらーっと、こっちはね、こっちとこっちと両サイドになります。で、あっちにも、6畳ぐらい本棚に全部なってるところがあって、そして下にもあります。そしてこっちの書庫にも、あっちの書庫にもあるので、何万冊あるのかわかりませんが、プラス、家が何軒かあるんですけど、それぞれにも、本棚がいっぱいありますので、まあ、いずれね、本田健ライブラリーっていうか、図書館にしなくちゃなって思ってるんです。本当はね、これ、一般公開して、皆さんにね、お見せしようかなと思ったんですが、まあそうするとね、なんかわさわさしてちょっと人が来て一回そういうのやったことあるんですけど、落ち着いた本が書けないっていうことなので、まあ今のところですね、僕は海外行くときとかはそういうのやりたいなっていうふうに思いますけど、こういうとこ来てみたいっていう方は、この YouTube ご覧になっている方とか、オンラインサロンの皆さん、まあ抽選になると思いますが、そのなんかちょっとした僕はね、ミニパーティー付きみたいな形で、何かね、ご招待企画とかどうですか？興味ある方は、コメント欄に行ってみたいって書いてみてください。まあ僕と同じようにあなたも本好きであれば、ここはね、もうよだれが垂れるぐらい昔の本からいろんな本がありますので、ぜひタイミングがあればね、来ていただきたいと思います。さあ、そして今日のテーマ。富裕層の人たちがなぜ読書をするのかってことなんですけど、まあ、もちろんね、本が苦手な富裕層の人たちもいます。なので、すべての富裕層が本を読んでるとは思いませんが、本を読んでる人が多いですね。大体ですね、欧米のお金持ちの家に行くと、左側がコートルームって言って、まあ右側でもいいんですけど、玄関の入り口のところに、その自分のコートとかジャケットとかそういうのをこう置く部屋があって、まあそれもね、広いとこだと10畳ぐらいあったりとかするんですけど、ここに、お父さん、お母さん、そしてお子さんとか、そういう風な形で、綺麗に並べられたりとかするんですね。だから、それぞれこれぐらいずつあるから、結構広いですよね。まあ、そういう風なのがあって。で、大抵右手、あるいは左手に、ライブラリーっていう書斎があるんですよ。で、この書斎には、意外と机が置いてなくて、ソファーと、そして、またね、どっかのタイミングでお見せしますけど、僕実はそういうコレクションもしてるんですが、ソファーと、それから、リーディングランプみたいな、こういうね、ソファーでゆっくりしてて、傍らで本を読むみたいな、そういうふうなリーディングランプがあって、で、その本棚の上にはですね、ライトがちゃんとこう照らされるようになってるんです。だから、ここもわざわざ設計士の人にお願いして、夜でも本棚にですね、ライトがつくようになってますね。なんか夜中2時とか、僕は、はっと思った時に原稿をここで書いたりとかする時に、すごく大きなテーブルがいるんですけど、僕の場合はね、だいたい2メートル×1.5 ぐらいの、巨大な、机を2つぐらい用意して、そしてそこにバーッと本を置いて、で、それでどういう本を書くのかって考えたりとかするんですけど、まあそれちょっとまあ、ごめんなさい。ちょっとオタクの話になったので、今日は、そんな本を書くことに興味がある人たちが多いわけじゃないので、というかね、このテーマですると、視聴者数が下がるんですよね。なので、YouTube からそういうコメントが来るんですけど、あなたの、この動画は、普段の視聴者が望んでいませんとかってすごい辛辣なコメントが来るんでね。なので、まあ、いずれ、 こうセカンドチャンネルみたいな形で、まあ、僕は本とか作家とかそういうふうなことだけ語るチャンネルのもあったらいいのかななんて思ったりとかしてるんですけど、まあ今の、スタッフの人数とかね、まあそれもあってなかなか今できてないんですけど、まあそのうち考えたいと思います。一番目、時間をお金で買うのが最高の投資だと思ってるってことですね。例えばですね、こういうふうな、その、どれがいいかな。例えば、まあいろいろあるけど、こういうふうな、すごい難しい本、ちょっと出してみましょうか。こういう新クリエイティブ資本論も、だいぶ古いから新じゃなくなって、例えばこういうような感じの本、こういう学者さんがですね、書いてるわけですよ。例えば、どこだろう、これはトロント大学のマネジメントの教授ですね、主任教授みたいな人が書いていて、何十年もこの分野で、研究した人、この人たちがですね、経営とはこうなんだよっていうのをたった、まあ、2時間ぐらいで読めるとしたら、2時間で講義してくれるとしたら何百万払わなくちゃいけないのかってことですよね。まあ、それがたった2時間で、そして、まあ、2500円とか3000円だったとしても1時間たった1000円とか1500円でそれが学べる、めっちゃありがたいなっていうふうに富裕層の人たちは考えます。お金がない人とかそういうのに縁がない人ってのは3000円高とかね、なんかこれだったらなんとかラーメンが2回もいけるとかっていうふうになってしまうんだと思います。この時間でお金を買うっていうことですよ。著者が30年とか40年とかかけたこの膨大な知恵をたった2時間で、それも著者をですね、気にせずお風呂に入っても、だってお風呂に入ってる間著者を呼ぶわけにいきませんもんね。あるいは寝る前の5分とか、ちょっとずつ細切れで教えてもらえる、こんなありがたい話はないと僕も思います。そしてですね、例えば僕はこう本っていっぱいねあると思うんですけど、中でも好きなのがこうやって失敗したっていうジャンルですよね。成功って意外とね、そんなになんて言うんでしょう、こうパターンがないというか、いろんなことがうまくいって、うまくいく、まあこれはうまくいったからいいじゃないですか。でも失敗っていろんなパターンがあって、その失敗のパターンを学んでおくことで、そこにはまらないようにするってこともすごく大事だと思います。なのでこの失敗のパターンなんかも、たった1000円、1500円で学べるのはものすごくお得だと思います。さあ、そして2番目がですね、複利効果。複利効果って皆さん聞いたことありますが、例えば 4% の利子があったとしたら、それが年々追ってですね、雪だるま式に増えていく。まあこれ借金なんかで使われますけど、資産運用でも同じ考え方がありますね。そういうことから考えると、知識っていうのは増えていくと、それがですね、複利でどんどん増えていくんですよね。なので今全くあなたが素人だったとしても、その分野に関して真剣に勉強していこうと思うと、その分だけ知識っていうのは指数関数的にこんな形で増えてきます。こうちょっとずつだとこうですよね。なのでこの知的投資の場合には複利でいろんなことが分かってくるとすごい知恵が増していく。こういうふうなことがあると思います。そして読書量が増えれば増えるほどですね、次の本も一瞬で理解できたりとかするんですよね。これひも理論がどうのこうの、あ、ひも理論ってこういうことなのか。そうすると、まあ一生分を飛ばしてもよかったりとかするわけですよ。これは僕の専門分野というか自己啓発とかそういうのも、ああ、大体こういうことねっていうので飛ばせるから、まあ早い本だとまあ5分とか10分とかで読めたりとかするわけですけど、意外とね、その著者のオリジナルってあんまり入れられないもんなんです。なので、そういうふうな著者のオリジナルが入ってくるとしても、実は 5% だったり 10% だったりとかするんですよね。なので、そういうふうなことを考えておくと、本は読めば読むほど、たくさんのですね、知恵が目につくし、その知恵が目についた分ほど、もっと次が早くなるということですね。で、何よりも、そういう複利の効果が、実感できるのは、新しいことを思いやすくな、つきやすくなるんですね。例えば、喫茶店のその攪拌で成功した例とか、あるいは例えば、変な話ですけどヘルシンキとかの、あるいはね、どっかアメリカの片田舎で成功した事例っていうのが、実は、日本の田舎でも即通用したりする、そういうこともよくあるわけですよね。で、僕の場合いろんなビジネスがどうやって成功したのかっていうの、いろんなパターンが何千何万って頭に入ってるので、まあ、チャット GPT のもっと緩いやつですよ。なので、こうやった瞬間にパッとこれとこれとどうなんだろうって組み合わせることができるってことだと思います。3番目、読書っていうのは決断の質を上げる、高めるという意味で最高のツールだと富裕層の人たちは思ってます。例えば、過去の成功者がこうした、ここで悩んで1年間待ったために、貴重な機会を損してしまった。あるいは、 すぐ決断せずにちょっと待ってる間に市場が変わって100億円単位の投資をしなくてすごい助かった。まあどちらのケースもあるわけですよね。まあそういうふうな感じのいろんなケーススタディを頭の中に入っておくと、これはなんかやばい感じがするなとか、これはいける感じがするとか、自分の直感もより鋭くなる。こういうふうな本の使い方もあると思います。4番目、孤独な経営者あるいは富裕層の相談相手として本というのは最適だと思います。本というのは開いたらいつでもそこにいてくれる。まあ今チャット GPT が置き換わっているのかもしれませんが、その本の中にですね、いろんな答えがあるわけです。まあそういう答えを一つ一つ読み解いていくと、あなたの本当にやりたいことが見えてくるんじゃないかと思いますし、僕もそうやって本を活用してきました。5番目、本を読むことで謙虚になることができます。例えば、僕の体験を振り返ってみても20代である程度お金を稼げるようになったり、あるいはそのお金がですね、ザクザク入ってくるようになってくると、あるいは例えば本が売れたりとかするとですね、やっぱりこうピノキオの鼻って伸びてくるんですよね。すごいな、もう1億円稼いでんのかとかって、そういうふうになった時にやっぱり失敗するんですよね。けれども例えば自分と同い年の時にビル・ゲイツはいくら稼いでたのかとか、スティーブ・ジョブズはもう25歳かなで確か上場してたと思うんですけど、そういうのを見たら自分ってなんて小さいんだっていい意味で謙虚になれると思います。そして、まあ、例えば時代が徳川家康の時代とかね、そこになったらもう一つ一つが重いわけですよね。でこの合戦を失敗したら何千何万っていう人が死ぬ。でもやらなかったらまた同じような人数が死ぬ。そういう重い決断をやってる歴史の本とか読んだ後に自分の会社の経営を見た時に、あ、よかった、自分の経営がねミスったからって言って誰が死ぬわけじゃない。そう思うとですね、比較的よし、なんかやってみようというふうになるんじゃないでしょうか。そういった意味で、この自分がですね、なんかやろうと思う時に、そのいつも謙虚でいられるっていうのはとっても大事なことだと思います。なのでぜひあなたもこの謙虚でいるってこと、これもですね、読書によって培っていただきたいと思います。いつも僕は、その、リアルでね、メンターってなかなか会ってくれなかったりとか、もう亡くなってる人もいると思うので会えないと思うんですけど、僕の想像上のメンターというか、そういった人たちといつも本を通して、対話してます。まあ、そんなことができると、あなたも道に迷った時とか、これからどうしようと思った時に、こっちだよっていうのを、本のメンターが教えてくれると思うので、ぜひ本は活用していただきたいと思います。YouTube をね、ご覧になっている皆さんはどちらかというと動画派かもしれませんが、逆にね、本の良さっていうのも再発見してくださってるみたいなので、僕の YouTube を通してまた本を読んでみようと思っていただけたらとってもとっても嬉しいです。さあ、コメント欄にはですね、ぜひ皆さんのその読書体験、そして読書でこういうふうに自分の人生が良くなった、そんな感じのことも書いていただけたら嬉しいです。今ね、読書日記っていうのをノートで毎日やってますので、この本良かったよとかっていう、あなたの人生を変えてくれて一冊、これもね募集したいと思いますので、ぜひ、教えてください。というわけで、今日はこれで終わります。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。